ヘブライ人への手紙を読んでいます。このヘブライ人の手紙っていうのはなるほど面白いなって思うのはですね、例えばこの2章からそして5章6章7章にですね、メルキゼデク、もう我々をよく覚えましたね、メルキゼデクという人物、つまりアブラハムに祝福を与え、そしてアブラハムがその祝福に、メルキゼデクの祝福に対して10分の1を捧げたっていう、王様でもあり祭司でもあるっていうふうに出てくる存在、これは実は他の聖書の箇所、つまり福音書も含めてなんですけども、新約聖書においてこのメルキゼデクについて触れてるのはこのヘブライ人への手紙だけなんですね。いや、これはやっぱりヘブライ人、つまり旧約聖書の背景、旧約聖書をよく読んでいるヘブライ人、ユダヤ人たちに向けて語られている手紙だなぁと改めて思わせられるところなんです。この7章までに10回もメルキゼデクについてこう登場したしてまいります。ただ面白いことに、今日の箇所の直前まで7章の17節にメルキゼデクのと同じような祭司であるという言葉が出てきて以来、今日の箇所は19節から読みましたけれども、それ以来ですね、もうメルキゼデクっていう名前は出てこないんですね。もう本当にあんだけたくさん出てきたのに、10回も出てきたのに、もう一切この後は出てきません。その代わりこの後それに代わってたくさん出てくる言葉があるんですね。それが一体何かっていうことを考えながら今日は、読み進めてまいりたいと思います。まず19節、立法が何一つ完全なものにしなかったからです。しかし他方ではもっと優れた希望がもたらされました。私たちはこの希望によって神に近づくのです。もっと優れた希望、メルキゼデクとかですね、あるいはモーセに代表されるそのレビ人の祭司たち、レビ族の血筋を持って祭司よりも全然はるかに優れた希望がもたらされましたって言います。これはイエス様のことを言っているんですね。このもたらされたっていう言葉はギリシャ語のエペイサゴーゲーという、まあ、すごい言葉なんですけど、これはもともとの言葉はエピという言葉とエイサゴーと、エピは何々を超えてとか何々の上にとか、エイサゴーというのは導き入れるっていう言葉ですね。だからもう単にこうもたらされるっていうよりはもっとこうはるかにこう超えてきて、こう導入されてきた、導き入れられてきた、まあ、まさにこの世界にですね、こう天から飛び込んできた、突入してきた、そういうような希望、優れた希望が与えられたんだよ。そしてこの私たち信仰者はこの希望によって神に近づくのですと。だからこの希望は、これはイエス様だっていうことがわかりますね。主イエスキリストがクリスマスにまさに天から私たちのこの世界へと飛び込んでこられた、突入して越えてきたんだと。それが私たちの本当に希望で、このイエス様によって神に近づくことができるんだって。そしてこの後ですね、21節、この方は誓いによって祭司となられたんだって。そしてこの方って誰かっていうのになった時に22節、これ久しぶりなんですけども、22節見てください。このようにしてイエスは一層優れた契約の保証となられたのです。ここで本当に久しぶりに、ようやくと言ってもいいかもしれませんが、イエス様っていう名前が登場してくるんですね。イエス様、イエスは一層優れた旧約の保証となれたんですよ。この方こそ新しい希望が取り込んで、希望って何って、この方なんだって、この方はまさに祭司なんだよ、誠の祭司なんだよ、永遠の祭司なんだよ、それが22節イエス様なんだって言うんですよ。そして24節、しかしイエスは永遠に生きているので変わることのない祭司職を持っておられるのですと言って、イエス様こそ永遠の祭司職を持っているんだよって、そしてこれは私たちにとってこの方こそ大祭司こそ、26節ですね、私たちにとって必要な大祭司なんだと言って、そして8章の1節、 今述べていることの要約は、要点は私たちにはこのような大祭司が与えられているんだ。天の大祭司が与えられているんだ、イエス様が。そしてこれ以降ですね、8節です。6章の8章の8節。しかし今、私たちの大祭司は、もうイエス様のことをイエス様と呼ばずには、もう私たちの大祭司はって、この後ずっと大祭司というふうに呼ばれていくことになるわけですね。だからクリスマスがあって、そしてそれはイエス様で突入してきて、それが十字架にかかり、そして復活され天に昇られたんだってんですね。7章の26節ありましたように、そしてそれがもう大祭司になられたんだって、イエス様は我々にとっての誠の大祭司なんだって、でそのことを説明するためにメルキゼデクという存在をまさにずっと引用してですね、それをまさに持ってきてイエス様と比べながら、それよりもはるかに素晴らしい大祭司が与えられたんだって、もう説明するためにメルキゼデクが登場してきたんですけど、もうイエス様が大祭司なんだっていうふうに言ってしまったら、これ以降はもうメルキゼデクを語る必要はないっていうことなんで、なるほどと。一切この後メルキゼデクが出てこない。私など読んでいてですね、はっきりしてるなとですね、そう思うところなんですが。さあ、じゃあそのメルキゼデクの代わりに一体今度は何が登場するか、20節から見ていきましょう。またこれは誓いによらないで行われたのではありません。レビの系統の祭司たちは誓いによらないで祭司になっているのですが、この方は誓いによって祭司となられたのです。神はこの方に対してこう言われました。主はこう誓われ、その御心を変えられることはない、あなたこそ永遠に祭司である。と、誓いという言葉が出てきましたね。これは、アブラハムのが最初に、あなたは父の家を離れ国を出て私が示す地に行きなさい、そうすればあなたには祝福のもとになる、あなたの子孫が豊かに与えられるよ、祝福のもとになるよって約束をなさったんですが、なかなかそうやってアブラハムは出て行ったんですけども、子孫が与えられないんですね。子供が生まれない。でアブラハムはくじけてもう諦めてしまう時もあるんですね。そういう時に神様はその約束を、いや必ず守るよって言って誓いの言葉をこう与えていって、でなんとかアブラハムを導いて、最後にはイサクっていう存在が与えられていくっていうのがアブラハムので、神様がそのそれぞれ約束をちゃんと保証して誓いの言葉をこう語っていかれるっていうところが出てきます。その誓いなんですね。で今日の箇所も実はそうで、かつて旧約聖書、つまり最初アダムとエヴァですね、アダムとエヴァが罪を犯してエデンの園を出てしまってから、いつかね再び私たち人間は神様のもとへと、まさにエデンの園へともう一度連れ戻してくれる、そういう救い主、存在がいつか現れるんだというふうに約束してくださっているのが、この新約聖書、旧約聖書、新約聖書、聖書ですよね。そしてそれがずっと約束されているんですけれども、その約束がなかなか実現されないと、状況にあるわけです。で、その一つの誓い、つまりその約束が実現しますよっていう保証として語られているのが21節。この方は誓いによって祭司となられているので、神はこの方に対してこう言われました。主はこう誓われたと。その御心を変えられることはない、その約束のその、救い主が現れるんだっていう、その御心を変えられることはないよ。あなたこそ永遠に祭司であると。そういうふうに言われる方が必ず登場するからっていう誓いの言葉。登場させるからっていうね、誓いの言葉をおっしゃって、これ、詩編の110編の4節の言葉なんですよね。それはまさに誓いの言葉なんです。それ以前には、まさに20節にありますように、レビ系統の祭司たち。でも彼らは誓いによらないで祭司になっているって言ってますね。この誓いによらないってことは、一つの意味はね、血筋に、結局血統によって、 代々こうその家に生まれたらこう祭司になっていくって、それは別にその神様が決められたわけじゃなくて血筋だよねっていうのは一つの意味ですよね。もう一つは神様がこの21節でおっしゃったこの詩編110編の4節のこの予言のような言葉は、そのレビの系統の祭司、これはモーセから始まっているんですけども、モーセもレビ族でありましたけれども、それ以前にね、この詩編の110編のこの宣言が言われるよりも前にもうすでに祭司になっていたんだから、これらは誓いによって彼らが祭司に、この誠の永遠の祭司ではないんだと、誓いによってその祭司になったわけではないんだって、そういう意味なんですね。でまさにそのあなたこそ永遠の祭司であるというふうに言われていた、そして予言されていた方が、その私たちにとっての誠の永遠の祭司は22節なんです。このようにしてイエスは誠一層優れた契約の保証となられたんだというのであります。でこの22節のイエスは一層優れた契約の保証となられたのですというこの言葉の契約っていう言葉ですね、これが実は先ほど申しましたメルキゼデクはここでもう終わってしまうんですけれども、新しくこっから始まるたくさん出てくる言葉として最初に出てくるのが実はこの契約という言葉なんです。これはギリシャ語のディアセーケーっていう言葉なんですけれども、メルキゼデクが、まあ、10回出てきて、でももう二度と現れませんね。でも全くそれとは逆に、今度はこの契約、ディア聖経っていう言葉が、これ以降実はたくさん出てきます。8章、9章、10章、12章、13章、合計21回契約という言葉が出て、これまで一遍も出てこなかったんですよね。これまで一度もこの契約という言葉は出てこなかったんです。ディア聖経。だけど、国境の箇所から出てきて、大祭司、誠の大祭司キリストっていうことが明らかになって、それまでメルキゼデクのことが出てきたんですけども、メルキゼデクは終わって、こっからは大祭司キリスト論とともに、この契約っていう言葉がずっと出てくるんですね。まあ、それがテーマになっていきます。ですからある解説者はこのヘブライ人への手紙全体を通して、いやこれは契約の手紙だというふうに呼んでいる解説者もいるほどなんですね。この契約、ディア聖経という言葉の少し説明をいたしますと、ディア聖経というのはディアティセミーという言葉から来ていますね。ディアっていうのは何々の間のということですね。二つの存在の間を取る中間の間の、ティセミーっていうのは置くっていう言葉ですね。ですからその契約、ディア聖経、ディアティセミーっていうのは二つの存在の間に置かれるものっていうことなんですね。契約っていうのは互いに契約をするわけでしょ。お互いの間にこの約束を置く、このことはちゃんと決めようよね、このことはちゃんと尊重しようよねって、これとこれは私たちにとっての二人にとっての定めだ、契約だと。ディア聖経言ったから、その二人の間にいつもそれがあるっていうことなんです。でこれがこの後たくさん出てまいりますから、まあある意味では、これからこの契約はじゃあどういうものなのか、具体的にどういうものが私たちと神様との間の契約として置かれていくんだろうか、そこにイエス様はどう関わっておられるんだろうかということが具体的に示されていくので、今日はこれからそのことは学ぶと考えていただいていいと思うんですが、今日は一つだけ、このようにしてイエスは一層優れた契約の保証となられた、契約の保証なんだ。契約ということを学び始めるにあたり、ここではイエス様がその永遠のに祭司になられたことによって、一層優れた契約の保証となられたんだ。この言葉を少し 共に学んでまいりたいと思います。この保証という言葉のギリシャ語はエッゲユオスという言葉なんですけれども、これはあんまり使われない珍しい言葉です。裁判でよく使われる法廷用語だと言われていますね。裁判記録なんかに、我々も裁判所なんかの裁判の独特の用語がありますよね。あれと同じように、その裁判の記録に用いられる、そういう専門用語だと言われています。で、例えば、保釈金とかですね、あるいは抵当を取る、抵当、これは、このエッギオスという言葉の意味だ、と、言われていますね。だから一層優れた契約の保証となられたんだ、保証人となられたんだっていうのは、神様と人間とが、新しい契約を、それは新約聖書ですね、新しい契約をなさった、そのされたその契約のいわば間に立って、その契約を保証してくださる、私たちにとって特にそのこの契約を保証。保証っていうのは単にね、仲を取り持つとか、仲介人というわけではなくて、この今の言葉で、そうですね、今の言葉で申しますと、連帯保証人っていうのがありますね。誰かが借金をする場合に、その、できなかった場合には、代わりに保証します。そういう、この連帯保証人、つまり抵当です。抵当に取るとか。保釈金でもいいんですけど、抵当に取る、そういうエッギオスですね。このはつまり契約をする相手側が、その契約を守れなかった場合に、代わりに、いや私が代わってじゃあ守りますと、あるいは払えなかった、借金をしてもそれ払えなかった場合に、じゃあ私が代わりに支払いますって。それがエッギオスっていう言葉なんですね。イエス様っていう方は、この契約、人間と神様との契約のまさに保証人となられたんだっていうんですよ。これはどういう意味かというと、この後23節。またレビの系統の祭司たちの場合には、死というものがあるので、務めをいつまでも続けることができず、多くの人たちが祭司に任命されました。しかし、イエスは永遠に生きているので、変わることない祭司職を持っておられるのです。これ何を言ってるのかと申しますと、契約っていう場合に、相手が、例えば、祭司は仲介をいたします。神様と人との間を祭司は取り持つんですね。端的な例を言うとですね、旧約の昔の律法の中に逃れの町、レビ人の町っていうのがありました。これはどんなのかっていうと、これ、民数記35章に出てくるんですけども、故意に殺人を犯したのではなくて、なんか誤って人を傷つけたり、誤って人を殺してしまった。例えば、木を切っててですね、その斧が手からスッと離れちゃって、あるいはこの頭の部分が取れちゃって、それが人に当たって人を、殺してしまったっていう場合にはですね、これは故意じゃないので、許してくれって言ってもですね、でも殺された、命をなくしてしまった家族はですね、ある意味で復讐をしようとして、しますよね。そういう場合に逃れの町って言って、祭司、特に大祭司が住んでいる町に逃げ込むことができるんです。そうすると、殺された側の家族が、その復讐をしようとしてその町に入ってきても、大祭司や祭司の権限で、殺させなくって、命をね、助けられる。その代わりその祭司の町で住まなきゃいけないんですけども、そういう、立法があったんですね。でもこの立法っていうのはですね、 法律というのは、その大祭司が死んでしまった新しい大祭司、大祭司っていうのは命を死ぬまで大祭司なんですけど、死んだら新しい大祭司がまたレビ人から選ばれるわけなんですが、その時の大祭司が死んでしまったならば、今度はその人は一旦町に戻らなきゃいけないんですね。そのずっとその町に住めないんです。大祭司が死んだら町に戻りなさいって、民数記35章にあるんですね。町に戻れるんだっていうふうに、意味もありますけども、でも戻った後にまだね、もし間違って殺しちゃった人のその家族なんかが恨みを持ってたらですね、ここはもう守ってもらえないんですよ。そういうある意味では喧嘩両成敗のようなところがありまして、ただその復讐をすぐさせるともう閣下してしまうからね、だから少し時間を置いて、許せる時間っていうのをこう置くっていうのがための規則でもあるんですけども、そこにありますように、大祭司が死んじゃったら今度はまたその新しい大祭司が建てられる。でその時にその古い大祭司と約束していたこと、契約の例えば仲介になっていたことは、ある意味では次の新しい大祭司が引き継がれない場合があるわけです。そのことをここが言ってて、レビ系の祭司たちの場合には死というものがあるので、務めをいつまでも続けることができないんだ。神様と人間との仲介をする、保証をしようとするときに、保証人が死んじゃったらですね、もう神様と私たちの間の取り持つ人がいなくなっちゃうことでしょっていうわけです。また新しくしたらもう一回じゃあ新しいその人と契約をしなきゃいけないのか、仲介をして今度はちゃんと保証してくれるのかどうかわからないっていうことになるでしょって言うんです。だけど24節、しかしイエスは永遠に生きているので変わることのない祭司職を持っておられるのですと。永遠に祭司であるというふうに、あなたこそ永遠に祭司であると21節に言われているように、イエス様は、十字架にかかられて人々の罪をまさに背負われて、でもその死者から3日目によみがえり復活なさって、そして天に昇って、今は天に神の右に座していてくださって、取りなしてくださっているんだ。で今はずっと永遠に、私たちを取りなしてくださる。しかもそういう方だからこそ、つまり自分の命をかけて、まさに保証人ってそうですよね。その人が、我々が、もう借金払えない、もうその罪をあがなうことができないっていう状況の時に、じゃあ代わりに私がそのあなたの罪を許してあげよう、いや代わりに支払ってあげようって、これが契約の保証となられたんだ。イエス様こそもう天に昇って私たちの誠の神様に対してね、私たちをちゃんと保証してくださる。単に仲介するだけじゃないんだ、もう全部背負ってくだされる、そういう方なんだって言ってるんですよ。だから26節、それでまたこの方は常に生きていて人々のために取りなしておられるので、ご自分を通して神に近づく人たちを完全に救うことがおできになる。この完全に救うことができるっていうことが、完全に保証してくださるってことなんです。私たちが少々ね、足りませんってですね、ちょっと足りませんっていう時とか、いやもう全然ダメですっていう時にも、ご自分を通して神に近づく人たちを完全に救うことがおできになるってことは、自分がご自身がまさに命をねかけて我々の罪を許してくださったんだ、そのことを必ず果たしてくださる、生きていてくださっていなくなることはないんだ、その方をイエス様を本当に頼りにするときに、もう完全に救ってくださる、むしろ自分の命を投げ出して、私たちを救い出してくださったその方なんだから、もう完全に私たちをあがなってくださる、我々の弱さや罪の深さを全部保証してくださる、そういう方なんだよって言うんですよね。それが25節、 人々のために取りなしをするっていうのはそういうことだって言うんですね。取りなしをするっていうことはまさに、単になんか A と B 誰かの間に入ってですね、ちょっとお話をしてね、あどうぞどうぞってね、ちょっと二人で話しておいてください、あとはよろしくとかですね、それが取りなしじゃないって言うんです。本当に取りなすっていうのはその人の立場、むしろ連帯保証人となってその人が本当にできない、苦境に陥ったら、神様私がその方に代わって取りなすんだっていう、その人に代わって私が、支払いますっていう、それが本当の取りなしなんだっていうことをここで非常によく表している聖書の箇所なんですね。どうでしょうか。私は今日の箇所を読んでて思いましたのは、私たちプロテスタント教会は万人祭司って言いますよね。みんなが祭司だよって。その意味の一つは、もちろん、これ礼拝に、カトリック教会は祭司、司祭さんとか助祭さんとか、そういう聖職になった人しか礼拝には、まあ今はだいぶ変わってきましたけれども、ずっと昔は、そのミサとかっていうのも、本当にその司祭さんが取り行うわけで、礼拝の賛美歌も助祭さんが歌うので、普通の信徒の方たちはそれを聞いている、ただ見ているだけっていうことになって、そしてそのおみさのパンをねいただくっていうこと。でも葡萄酒は杯は祭司さんだけが飲むっていうのが、カトリックです。それに対してプロテスタントは万人祭司だ、みんな祭司だっていうのは、一つの意味は礼拝の司会や総額や礼拝に関わることを、特別な聖職者だけじゃなくてみんなで行うんだっていう意味での万人祭司なんですね。みんなで献金をしたり、みんなで賛美歌を歌ったり、みんなでこの礼拝の役目を担うんだっていうのが万人祭司なんですが、もう一つですね、25節、それでまたこの方は常に生きていて、人々のために取りなす、これが万人祭司ですよね、おられるので、ご自分を通して神に近づく人たちを完全に救うことがおできになる。神に近づくっていうのが、これ一つの意味は先ほど申しました礼拝です。礼拝はこうして我々がこの礼拝に出てくるって、これ神様に近づいているんです。だから神様に近づく時に取りなしをする、我々祭司が、万人が、信徒がここで礼拝の説教したり、お祈りをしたりして近づくわけですよね。神様に近づく、その祭司として私たちも仕事を働き、その務めを担うんだよって。だけどもう一つある、もちろんここは礼拝だけじゃないですね、もちろんここは天の神様に近づく、天の御国の神に近づくのを取りなすんです。それは大祭司イエス様の役目だって言うんです。そしてその役目をこの地上で私たちも少しね、イエス様に習うものとして、イエス様にと同じようにね、もちろんイエス様の同じような大祭司はもちろんできませんけれども、この地上に生きる、つまり取りなしをする祭司として、礼拝での御用をすると同時に、人々に、神に近づく人、ご自分を通して、イエス様を通して神に近づく人たちを救うために、私たちの大祭司としての、祭司としての務めがあるんだ。つまりそれは、誰かを神様にやっぱり近づこうとするときに取りなすんですよ。このように行けばいいよとか、あこういうやり方がありますよと、導いていく。でそれは一番最初申しましたように、まさにね、なんかこう紹介するだけじゃなくて、本当にその人のことのために、その人が本当に弱くなったり、できなかったりすることを自分が補っていくっていうことも含めて、これは取りなしなんだよっていうことなんですね。私たちはなかなかそんなすごい出来ね、誰かのそんな代わりに まさに自分の命を懸けてっていうのはなかなかできないかもしれませんけれども、少なくともできるのは取りなしの祈りじゃないでしょうか。その方のために祈る、その方のために何かできないことはないだろうかって考えていく、そうしていくことが実はその方を神様へと近づけていく、あるいは私たちを通して神様に近づこうとする人たちを何とか、それこそ、取りなしすることができたならば、万人祭司っていうことを私、今日の箇所で、深く教えられるように思います。私たちはどうだろうかな、礼拝、神様に近づくこの礼拝について、私たちはどれだけ真剣に、その務めを果たそうとしているだろうか。またもう一つ、本当に隣人、誰かが神様に近づこうと、そう本当に決心してくださっている。またそのように導こう。そしてその方を何とか神様へと、天の御国の神様へと、少しでも私たちを通して導いていくことができるならば、伝道し、そして取りなしの祈りをし、何とか助けられるならば、それこそ万人祭司の務めを果たしていくということではないか、そのことをですね、今日の箇所で私は教えられるように思います。私でもまたキリストに習いて、少しでもそういう務めがもしできるならば、なかなかできないんですけども、それをさせてもらえるならば、それは本当に幸いなことではないかと改めて教えられる箇所でありました。お祈りをいたします。天の父なる御神様、今日もこうしてヘブライ書を通して、あなたにある、あなたが私たちのために本当に命をかけて、そして全てをかけて取りなしてくださっていること、天で私たちを待っていてくださっていること、導いていてくださることを深く感謝いたします。私たちもこの地上で少しでも万人祭司として、少しでも生きれる、あなたの技を少しでも担えるものと変わっていくことができますように。それは自分ではなかなかできませんけれども、自分の力ではありませんけれども、あなたがそれをさせてくださると、そういう時が与えられた時に応えていける、そのようなものとして歩んでいけますように。主よ、私たちも大胆にあなたへと近づくものとなりますように導いてください。皆によって祈ります。アーメン。